Ohayou gozaimasu.
Good morning.
I've been praying. I prayed sincerely about two things this morning.
今朝心を込めて二つのことについてお祈りしました。
The first thing is that God would help me to give you something that you need.
まず第一は皆さんが必要としているものを私が提供することができるように助けてくださいと。
The second thing was that God would help me find my way to this place.
二番目の願いはどうにかしてこの場所にたどり着くように助けてくださいと。
It looks different in the daytime.
ゆべね、帰りながら見た道とね、昼間ですから違って見えて。
Obviously, he answered the second prayer.
ご覧のように2番目の祈りは答えられました。
Now, I pray that you would pray that he would answer the first prayer.
1番目の願いが神様答えられるように答えてくださるように皆さんも祈っていただきたいと思います。
I find this to be a great responsibility on me.
ここで話しするということは非常に重い責任に感じます。
And it made it even harder following Pastor Hong this morning.
先ほどの先生の話の後に話すのも難しく感じます。
I love the study of Daniel.
ダニエル書の研究は大好きです。
Now the pastor mentioned Matthew chapter 24 verse 15.
先生の話の中で、マタイ24の、15節が出ました。
I want to look at the verse just before that.
その一つ前の聖句を見てみたいと思います。
But first of all, going back to Daniel 8:14.
その前にですね、ダニエル8章の14節にちょっと戻ってみましょう。
That's fundamental to our church.
それは私たちセブンス・デイ・アドベンティストにとってとてもこう土台的な聖句ですね。
It's the thing that sets us apart from every other religion.
その他の宗教と全然違うところです。
How many major religions are there in this world?
世界的に見てどれだけの主な宗教があると思いますか？
Does anyone know?
分かる人いますか？
There are 10,000 major religions.
1万ほどあるんです。
One of those is Christianity.
その中の一つはキリスト教です。
And within the Christianity body of religions,
そしてキリスト教の中で、
How many different denominations are there?
宗派はどのぐらい違う宗派があると思いますか？
33,000
ほどあります。
Now, amongst all those religions,
その全部の中で
how many of them know about Daniel 8:14?
ダニエル8章の14節の意味を分かっているものどのぐらいあるでしょうか？
How many of them know about the sanctuary?
聖所の大切さその意味分かる、グループはどのぐらいいるでしょうか？
Is the sanctuary important to us?
聖所は私たちにとって大事なものでしょうか？
Now we could talk a long time about the sanctuary.
聖所について話そうと思えば長く話せます。
Go to 1 Corinthians.
第一コリントを見てみましょう。
Chapter 6.
6章。
Now some of you already know where we're going on this one.
もう分かってる人いると思いますが。
Paul speaking to us here this morning.
パウロが今朝ここに集められてる一人一人に語ってます。
He says, what?
何？
Don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit?
あなたの体が聖霊の宮であることを知らないのですか？
You are not your own.
あなたは自分のものではないです。
You are bought with the price.
あがなわれた、買われたものです。
Now we go to 2 Corinthians chapter 6 verse 16.
第2コリント6の16節見れば、
He says it even more clearly there.
もっとはっきりと書かれてます。
You are the temple of the Holy Spirit.
あなたが聖霊の宮である。
Sacred responsibility.
とっても聖なる責任です。
Okay, there's two quotes I want to start with. One quote I want to start with this morning.
今朝の話の始めに、こういうコーテーションで始めたいと思います。
Someone can read that.
読んでみましょう。
天の原則は主の癒し跡に従う者によって取り入れられ、実践されるべきである。キリストは私たちに示された一伝道の模範は福音宣教に変わるものではないが、深く結びついているべきである。
It's interesting. I have done a lot of evangelism.
いろんなところですね、伝道集会をしたことあります。
Now this is talking about medical missionary work.
このコテーションでは、医事伝道ですね、こう医療関係で伝道する。
We often have a wrong idea what really that means.
その言葉の意味は間違った解釈することがあります。
We think we have to have some type of a big degree to be a medical missionary.
医事伝道者というと、そうすぐに何かこう博士号を持っているそういう専門家のことを思いつくでしょう。
Now I'm talking to a group of pastors.
主に牧師さんに話してますね。
All of you, I'm sure, have done at least one evangelistic crusade.
皆さんきっと少なくとも一つぐらい伝道集会開いたことあるでしょう。
And there's one thing we normally observe when we're doing these crusades.
そういう集会開くときにあることを気づくでしょう。
We get less and less people sometimes.
人々が来る人がどんどん少なくなってくる。
Especially when we hit the Sabbath.
特に安息日について話すときに。
Or the mark of the beast.
あるいは獣の印とかそういう話。
Or maybe tithing.
あるいは十一。
We start to lose our numbers.
その話をすると人が来なくなってくる。
But I did a series of meetings in Ukraine a number of years ago.
しかし何年か前にウクライナで集会開いた。
I was the evangelist.
私はスピーカーでした。
But I always have a health speaker.
しかし伝道集会ですが必ず健康について話す人もつけています。
I did this time.
今回もそうです。
16 years old.
16歳の人でした。
Dr. Agatha Thrash's granddaughter.
ユチパインズの設立者であるアガサ・スラッシュ先生の孫娘でした。
It was an amazing series of meetings.
すごく素晴らしい話をしました。
We had more people every night.
その集会では、参加者が毎晩毎晩増えていきました。
Until there was standing room only at the end of the series.
最後の方になるともう座る席もなくて立って聞いてました。
And it was a room bigger than this.
これより大きな部屋でしたの。
Now, at the time, I was with an organization called Outpost Centers International.
その時に、Outpost Centers International 国際。
We were doing 50 simultaneous crusades in Ukraine.
そのグループに属して、そのグループがウクライナで同時に50箇所で伝道集会を開いていた。
In the area where I was working,
私の当てられた場所あたりには、
there were many evangelistic crusades taking place.
同時にですね、同じように集会が開かれてました。
When it came to the day of baptism,
バプテスマの日になりました。
The group from my little meeting,
私の集会に出席した人たちのグループが、
was greater than all the other meetings put together.
その他の集会のみんな合わせてよりも人が多かったのです。
And I credit that to the medical missionary work.
それはおそらくこの健康伝道、健康のメッセージも共に伝えたからだと思います。
To this 16-year-old girl.
その伝えた人は、16歳の女の子です。
Who's talked about medical things.
しかし、こう、維持的なことをよく知って話しました。
We combine the medical with the gospel.
その、健康の働きと福音の働き、合併したから、一緒にしたからです。
The other half of the quote.
はい、そのコテーションの続き、お願いします。
リストは、医者の働きと、こちらの大事の両者の共産分より真のクリスチャンのある姿を表された。つまり霊に伴う必要を無し、病を癒した後に気づいた心に平安をもたらす言葉を語られた。キリストはご自身がしておられた同じ働きをするように教会を与えられ、教会に力を与えられた。
Now it says here the pastor with the physician、
医師と牧師と一緒にと書いてありますね。
It's great when you can do this.
それ牧師がお医者さんと一緒に働けると素晴らしいです。
I have worked with many physicians in my 30 years in this work.
30年間この働きをして多くのお医者さんと一緒に働きました。
But they had to learn health all over again.
しかしその多くは健康のことを もう一回こう基礎から学ばないといけない部分がありました。
So here we go back to the quote we began with yesterday.
昨日この話を始めた時に使ったコーテーションに戻りたいと思います。
How many of you pastors are also physicians?
牧師でありながら医者である先生はいますか？
Probably none of you.
誰もいないですね、やっぱり。
But your sister White is talking about you.
しかしこのコテーションは皆さんのことを指しています。
you are going to have to be medical missionaries.
あなたはどうしてもいずれ医事伝道者にならなければならない時が来ます。
right, now, you all have a series of quotes with you.
皆さんの手元に私が用意した証の文のコテーションがあると思います。
I want you to read three of them right now.
その中の3箇所を今読んでいただきたいと思います。
Okay. First one is number 31.
そのコテーションの中で31番目のコテーションです。
病人の言うところに、キリストの働き人として出かける人は、真の健康を改革者であり、病人にその苦痛を除く簡単な治療を与える準備をし、また彼らと共に祈る人でなければなりません。このようにして彼らは真理への道を開くのです。この働きは良い結果を伴います。
Now, let me put this in, make a little emphasis on this quote.
この中で強調したいところがあります。
How many of you are workers for Christ?
キリストのために働き人である人何人いますか？
I hope you all are.
皆さんそうですよね。
You are pastors.
牧師ですから当たり前にそうですね。
But what does it say about workers for Christ here?
そのキリストのために働く働き人について何て書いてありますか？
What do you need to be?
何でなければならないと書いてありますか？
True health reformers.
真の健康改革者。
Now maybe some of you don't understand what that means.
健康改革者ってどういう意味かなと思ってる人いるかもしれません。
It doesn't mean you don't eat pork.
豚肉を食べないという意味だけではありません。
It doesn't mean you don't drink sake.
酒を飲まないだけではありません。
It's far more than this.
それより広く深く意味があります。
And that's what we're going to look at today.
今日はその意味について話しますから。
Now let's read quote number 36.
36番のコテーションも見てみましょう。
すべての教会人が医療面と見つかる時が来ています。この世界は体と心の病に満たされた犠牲者でいっぱいになっている貧しい病人の家のようです。私たちに委ねられた真理に自信がないのに、すべての心で人々は滅びようとしています。教会人は目を覚まして、これらの真理を人々に分かち与えずにも感じなければなりません。
Okay, who should take hold of medical missionary work?
この医事伝道の働きをつかむべき人は誰ですか？
The whole church, every member.
教会全体ですね、一人一人のメンバーです。
God has given us a blessing.
神様が私たちに大きな祝福を与えてくださったんです。
And it's our responsibility to share it with the people out there.
その祝福を外の人に分け与えるのが私たちの責任です。
Okay, Pastor Hong talked about Matthew 24 verse 15.
本先生のお話の中でマタイ24の15節が出ました。
Okay, talking about when the abomination of desolation is set up.
憎むべき荒らすものが何とかかんとかって書いてある聖句でしたね。
When will that be?
それはいつですか？
Well, if you read verse 14,
14節見ると、
it's going to be just after that.
そのことところに書いてあることのすぐ後です。
And what does it say in verse 14?
14節に何て書いてありますか？
It says when this gospel
この福音が
is preached unto the whole world
世界中に伝わったら
then the end will come
終わりが来るのです。
Two questions
2つの質問が出ます。
To what gospel is Jesus referring to?
この福音というのはどの福音のことを指してますか？
I make that a rhetorical question.
今答えは別に必要としてないですけど。
And he says it's going to be witness unto the whole world.
これは世界に伝わるということですね。
Has the whole world been warned?
世界中の人々が あの警告受けていますか？
See, for me, I was raised in this church.
私はこの教会であの生まれ育った。
And I would read that verse.
その聖句を何度も読みました、小さい
時。And here's what I would tell myself.
その時にいつも自分に言い聞かせた。
Jesus can't come yet.
イエス様はまだ来れないよね。
It hasn't been preached everywhere.
世界中にまだ福音が伝わってないから。
How about here?
ここはどうですか?
Is the gospel being preached in Mecca?
メッカで福音が伝えられてますか?
Doing evangelistic crusades in Damascus.
ダマスコで伝道集会開かれてますか?
Is that happening?
今起きてますか? そういうこと。
No, not really.
ない、起きてないと言えます。
Or maybe it is being done.
あ、しかし、もしかして行われているかもしれません。
I was doing an evangelistic crusade in Ukraine.
ウクライナで伝道集会を開いていました。
There is a tourist in the area.
その辺りにある訪問者がいました。
And he was drawn to our meetings.
ただ見物してたけど、この集会に参加しました。
Why?
なぜ?
We always start with health.
なぜかというと、いつも健康の話で始めるからです。
And he was a Muslim.
彼はイスラム教徒でした。
A government official from the Middle East.
その中近東のどっかの国の政府で働く人でした。
And when he heard about health, he came to the health meetings.
なんか健康の話があると聞いたら、それに参加しました。
And since he was already there,
もうすでにここにいたので、
he stayed during the gospel presentation.
福音の話が伝えられている時間までそこに座って聞いてました。
Three weeks.
三週間。
At the end of the 3 weeks,
三週間が終わったら、
this man was baptized.
この人はバプテスムを受けました。
As a Seventh-day Adventist.
Seventh-day Adventist としてバプテスマを受けました。
And then he went back to the Middle East.
そして自分の中近東の国に帰りました。
Well, sometime later, I was in the Middle East.
その後ですね、私も中近東に行ってました。
And I was a guest in his home one day.
彼の家に招かれました。
And I asked him a question.
質問しました。
I said, you know, where religion is repressed.
宗教が自由ではないところで、
like、in China,
例えば中国とかで、
you've got an underground church.
そこで地下の教会がありますよね。
Where religion is repressed.
宗教が圧力かけられているところでは、
you have people oppressed.
こう圧力受けてる人がいます。
I says, how was it here in the Middle East?
この中近東あたりではどうですか?
Is there an underground church?
地下の教会というのがありますか? 存在しますか?
People who are faithful Seventh-day Adventist Christians.
忠実なセブンズデイアドベンチストである隠れクリスチャンみたいな。
But they can't stand up and say so.
そういう人いますか? こう立って私はセブンズデイアドベンチストですと言えない。
Why?
どうして言えないでしょうか?
They would lose their heads immediately.
もうすぐに殺されちゃいますね。
I says, is there an underground church?
地下の教会というのは存在していますか?
His answer surprised me.
驚く答えが来ました。
He said, it is a huge church.
それは大きな組織です。
There are Christians everywhere.
もうどこにでもクリスチャンがいます。
The gospel has been preached.
福音がそこにも伝えられてます。
How?
どのように?
Things like Hope Channel.
Hope Channel のような組織使ってます。
Things like Adventist World Radio.
Adventist World Radio も。
We have the message going out.
そういったものを通してですね、メッセージが伝われてます。
And people are listening to our message.
人々がそれを聞いてます。
Then why hasn't Jesus come?
だったらどうしてイエス様がまだ来ないんですか?
The gospel has been preached in all the world.
世界中に福音が伝えられていると言える。
Why hasn't he come?
のにどうして来ないんですか?
2 Peter chapter 3.
第二ペテロ三章。
We aren't ready.
私たちはまだ準備できていない。
His own church is not ready.
神の民であるこの教会はまだ準備できていない。
And he is patient with us.
私たちに忍耐しています。
I believe when we finally wake up,
私たちはとうとう目覚めたとき、
and we embrace the gospel of Jesus Christ and the gospel of health.
キリストの福音とともに健康の福音を受け入れるとき、
that Jesus is going to come very quickly.
イエス様がその後間もなく来ると私は信じてます。
I travel the world all the time.
もう私の仕事は常にいろんな国に行くことです。
I have spent 7 weeks in my home this year.
今年数えれば、自分の家にいたのは7週間だけです。
I'll spend 3 more weeks in my home this year.
今年全部最後まで数えればあと3週間しかうちにいないです。
I travel all the time.
常に出かけてます。
And I see people waking up.
それはどこに行くにしても人が目覚めているのを気づきます。
I believe that's an indication is the fact that this is happening right here right now.
今日このような話ができているということは、日本でもそういうことが起きていると
信じます。
神様が自分の教会を揺さぶっている。
And he cannot wake up the church until he's woken up the pastors.
その教会全体を起こす前に牧師先生も起こさなければなりません。
So look to your right and look to your left.
右左見てください。
If your neighbor's sleeping, wake him up.
隣の人が居眠りしてるなら起こしてください。
Maybe some of you are in jet lag.
時差ボケの人はいるかもしれません。
Although I don't think there's a whole lot of change between Okinawa and mainland Japan.
でもまあどんなに遠く沖縄から来ても時差はないからね。
But it's time to wake up.
とにかく目覚めているぜひ時期です。
Now we heard the magic word yesterday.
昨日マジックの言葉を聞きました。
And I appreciate the pastor using the word.
その言葉先生が使ったのでありがたく思いました。
Legalism.
なんだっけ、はい、立法主義。
Yeah, right. I was raised in this church.
私さっき言ったようにこの教会で育った。
I have 3 sisters.
姉が3人います。
We were all raised in this church.
私たちみんなこの教会で育ちました。
My sisters all left the church.
しかし姉たちはみんな教会から去っていきました。
I left the church.
私も去っていきました。
It's by God's grace I'm back in the church
now. 戻ってきたのは神様の恵みのみです。
But I saw a lot of legalism as a child.
私も子供の時からその立法主義というのはたくさん見ました。
And now I see For every mile of good road, for every kilometer of good road,
良い道が1キロあたりに、
there's 2 kilometers of ditches.
なんだっけ、ドブが 2キロありますね、両側に。
Satan does not care which ditch we're in.
サタンがどっちのドブに落ちても別に構いません。
Legalism.
立法主義者であったり、
or liberalism.
あるいはこう何でもいい。
They're both equally deadly.
どっちにしても道具です。どっちにしてもこう死につながります。
But when we think about legalism,
立法主義を考えると
we gotta be fair with it.
それちゃんと考えなければなりません。
How many of you are pilots?
パイロットである方いますか？
No doctors, no pilots.
医者もいない、パイロットもいないですね。
Okay, I'm a pilot.
私は操縦します。
And when I sit behind the controls of an airplane,
飛行機のね運転席に座ると、
These things are not optional.
これらのゲージとかいろいろどうでもいいものではありません。
I don't consider this legalism.
これに従うということは決して立法主義とは感じません。
I consider this the way to save my life.
これ自分の命を守るために従うことですね。
If you do not follow your instruments,
もしこれに従わなければ
you will die.
それは死にます。
Now, is that legalism?
それは従うということは立法主義ですか？
No, I'm thankful that the manufacturer of the airplane put rules there for me to follow.
とんでもありません。私は飛行機を作っている会社がちゃんと従える、ね、ルールを教えてくれるこういうインストゥルメントをつけてくださったことをすごく感謝です。
And so did God.
神様もそういうルールを私たちにくださったのです。
Simple rules.
単純なものです。
Which were made for our blessing.
それは私たちの祝福のために与えられたものです。
And he gave us a prophet.
そして預言者を くださった。
Are you thankful for our prophet?
私たちに与えられた預言者の存在を感謝してますか？
I am overwhelmingly thankful for that woman.
私はもう言い尽くすことできないほど感謝です。
多くの幻
の中で健康のことを詳しく教えてくださった、
okay.
幻も与えられました。
Before this church was even named,
この教会が名前付けられる前から
which was not until the 1860s,
それは1860年代だったんですね。名前が付いたのは
He was getting a people ready to be amongst that number of people.
その前に神様がその自分の民を作る人々の準備をしていました。1848年。
Tobacco's bad.
タバコがいけないと教えてくださいました。
How many of you agree with that?
それ賛成な人はどのぐらいいますか？タバコは良くないです。
Yeah, I think we all agree with that.
みんな。思ってますね。
But now we get a little bit closer to home now.
もうちょっと近づいてきて。
Coffee's bad.
コーヒーも良くないという幻で言われました。
Tea is bad.
コーヒーが好きなのにって感じ。お茶も良くないと。
How many of you have heard about green tea?
日本茶、緑茶は素晴らしいものだと聞いたことある人。
Heard about green tea?
はい。聞いたことありますね。
The health benefits of green tea.
これもそれもあってとてもいいですと。
It's got phytochemicals in it.
phytochemicals があるからね。
How many have heard that?
はい、とてもいいという情報を聞いてる人。
Okay. Is that true?
本当ですか?
Yes, it's true.
はい、本当です。
But is it truth?
本当ですが、真理であるでしょうか?
See, there's things that are true.
本当事実であるけれども真理ではないというものがあるんです。
What is wine made from?
例えばワインの話です。ワインは何でできてますか？ワインは何でできてますか？
Wake up, folks. Let me know that you're alive. Grapes, good, okay.
ブドウですね。
Okay. Is there benefits in grapes?
ブドウには良いものが含まれてますか？
Yes, it is passed on to the wine.
はい、それに入っているものがワインにも含まれてます。
The thing that's in there is a thing called resveratrol.
レスベレトロールというね、良い物質が入ってますね。
Can we have some wine for lunch?
だからつってお昼の時にとともにね、ワイン飲んだ方がいいでしょうか？
Is that what we should do?
それいいものが入ってるから私たち飲むべきですか？
No.
いいえ。
How about some grape juice for lunch?
ブドウジュース飲みましょう。
It's got the resveratrol without the alcohol.
それは良いものが入ってて、そのアルコール分は入ってないものですから。
Sister White on the subject of tobacco.
タバコについてエレン・ワイトはこう言いました。
Her vision of 1864.
1864年に。
She says it is a malignant.It's a poison.
毒であるということですね。ひどい毒である。
It works slowly upon the system.
それはゆっくりと作用するものです。
And then she says, multitudes have fallen victim to its poisonous influence.
この毒に負けた幾千の人もいます。
Do you realize that one third of all cancers are connected with tobacco?
実は、がんの発生するがんの3分の1ほどタバコに何らかの関係してるというのを知ってますか？
That's good news.
よかったですねと言えることです。
Why is it good news?
なんでそう言えるんですか？
If you don't use tobacco,
タバコを使わなければ
you cut your risk of cancer by one third.
がんになるリスクがそこで3分の1に減ってしまいます。
When did she write this?
このことはいつ書きました？
You can read it if you want. 1864
年でしたね。
100 years later,
その100年後に
the Surgeon General of the United States,
アメリカの公衆衛生の長
said that cigarette smoking is connected with a 70% rise in deaths of smokers over non-smokers.
が、そこで初めてこういう発表されたんですね。タバコ吸う人はそうでない人とはるかに死亡率が悪い。
Are you thankful for what Sister White knew?
エレン・ワイトが分かって教えてくれたその事実に感謝してますか？
If you did a Google search,
もし Google で検索すれば、
on tobacco.
あのタバコについて。
In the 1950s.
1950年の情報で。
What doctors were saying about tobacco in the 1950s.
その時代でお医者さんがタバコについてどんなことを言ってたって検索すれば。
They were prescribing tobacco.
それはあのタバコを処方していたんです。
It's good for your throat.
喉にいいっていう。
It's good for your digestion.
あの消化も助ける。
Is that true?
本当ですか?
That's not true.
本当ではありません。真理ではありません。
100 years ago, Sister White says no.
100年以上前にエレン・ホワイトが違います。
Now we start getting a little bit closer to home.
と言ってくれました。
In this vision of 1848,
1848年の中で、
Sister White talks about caffeine.
その幻の中でカフェインのことを、okay. しました。
She says it is life threatening.
これはあの命に危ないということを伝えました。
Is it?
どうですか?
Let's see what man is saying about that today.
今どういうふうに言われているか見てみましょう。
A study by Harvard University in 1981.
1981年でハーバード大学の研究では、
It says it's one of the main factors in pancreatic cancer.
あの膵臓がんになる大きなリスクであるということです。
What do you know about pancreatic cancer?
膵臓がんと聞くとどんなことわかりますか?
What's the life expectancy up from diagnosis to termination?
膵臓がんであると分かってからどのぐらい生きられるんですか?
Does anyone know?
わかりますか?
About 6 months.
だいたい6ヶ月です。
It's a terrible cancer.
もうとっても大変ながんです。
That's Harvard University.
ハーバード大学がこう言ってくれました。
If you're not going to listen to the prophet, listen to Babylon.
あの、預言者の言うことを聞かなければ、あの、バビロンの、人の話を聞きましょう。1984年。
The country of Norway, a big scientific study.
ノルウェーで行われた大きな研究がありました。
Coffee is a medical hazard.
コーヒーは医学的な危険物である。
It's a poison.
毒であります。
Something else it does.
コーヒーがもう一つ悪いことを作用します。
All diseases have certain foundation of similarities.
すべての病気で共通点があります。
A weakened immune system.
この要因がのどこかあります。
Toxicities.
免疫力が落ちている、あるいは毒素が溜まってる。
Inflammation.
炎症が起きている。
Right. Again, science speaking. American Journal of Clinical Nutrition.
それそもそもの病気の始まりですね。今度はアメリカン栄養学会の雑誌に出されたもの。
Just one cup of coffee.
コーヒー一杯、たった一杯。
Causes significant inflammation in your whole body.
一日たった一杯でも、体中の炎症がかなり増えるということです。
How many of you have had cancer?
がんになった体験のある人どのぐらいいますか?
Okay, got a few people.
数人はいますね。
Well, you don't know something.
皆さん知らないよね。
Every one of you have had cancer.
みんなの体の中でがんができ
ています。It happens all through our lives.
それはもう生きている上で常に体の中に起きていることです。
You see, it begins with one cell.
つまり、がんというのは単細胞で始まります。
Maybe that one cell gets inflamed.
その一つの細胞、もしかしてこう炎症が起きているということで。
Something else about caffeine.
それが始まりです。
It causes mutations of the DNA.
そしてカフェインのもう一つの悪さは、遺伝子がこう突然変異するようにします。
That's another thing that caffeine does.
それはカフェインの悪さです。
Okay, causes this, that causes cancer.
突然変異というのは、がんにつながるということです。
Okay. So we've got all kinds of things in this family that's causing cancer.
こういったものは、がんを促すもの。
Now, I said all of you've had cancer.
皆さんの体の中にがんになったことがあると言いました。
Why aren't you dead yet?
なったのにどうしてがんで苦しんで 死んだりはしません
か。もう一
つの病気の土台になるものは免疫力が落ちる。
If your immune system is strong,
もし免疫力がちゃんとあるならば、
when that cancer cell develops,
その細胞ががん細胞に変わった時に、
your body wipes it out.
体がそれに気づいてアタックして滅ぼします。
And you didn't even know it.
そういうことが起きているなんて誰も意識はしません。
Are you thankful for your immune system?
免疫の力、感謝してますか？
We should be.
私たちは本当に感謝すべきです。
And everything we talk about,
ここで話すすべてのこと、
during my little meetings,
私の話してる間、
is going to be about strengthening the immune system,
その健康メッセージのその免疫力を高めるためであります。
Detoxifying the body,
あるいはその溜まってる毒素を出すためであります。
Removing inflammation,
あるいは炎症を抑える、なくすためであります。
If we can do these things,
この3つのことを毎日きちんとできてれば、
we will truly be a spectacle to the world.
本当にこう世の人が見て驚く健康であることができます。
I understand that some Adventists are drinking coffee.
噂によるとあるアドベンチストは平気でコーヒーを飲んでいるということを聞いています。
They haven't been educated.
その十分に教育されてないですね、コーヒーについて。
But it's not just coffee.
でもコーヒーだけではありません。
It's tea.
お茶、紅茶でも。
It is caffeinated beverages.
カフェインの入っているこういう飲み物も。
And we see that a lot.
同じですね。
We got this thing in America called Mountain Dew.
日本にもあるかな、Mountain Dew という飲み物ありますね。
That used to be the big Adventist drink.
それはアドベンチストはコカコーラ飲まないでそれ飲んでいたんです。
It has more caffeine than Coca-Cola does.
でも実はコカコーラよりカフェインの量が多いんです。
But where else do we find caffeine?
その他にカフェインはどこに含まれていますか？
Now I'm going to get in trouble with some of you right now.
これ言ったら怒られるな。
I'm already in trouble with some of you right now.
もうすでに心の中で怒られているかもしれません。
But I'm just the communicator of the message that God has given us.
でも私は怒られてもいいです。神様から与えられたメッセージを伝えるものだけに過ぎない。
How about your chocolate addiction?
チョコレート中毒ってありますか？
Because it truly is an addiction.
本当にチョコレートは中毒性があります。
Now I'm thankful. I never liked chocolate.
幸いなことに私チョコレート好まなかったんです。
And I never liked coffee.
コーヒーも好まなかった。
So God has spared me a few of the lust of the flesh.
なのでそれの戦いはなくて助かってるけど。
All right. Caffeine has many effects upon the mind.
カフェインというのは私たちの精神に大きな影響を与えます。
This is what makes it such a deadly poison.
これだから危ないんです。
It's one thing to have a sick body.
体が病気になるということはあっても、
even a sick brain.
脳が病気になっても、
but the frontal lobe.
例えば脳のがんとかそれもひどいけど、私たちの前頭葉は、
this is what's affected by the caffeine.
カフェインの影響は私たちの前頭葉にあります。
Caffeine is addictive.
カフェインというのは依存性あります。
Now, if you know somebody who's addicted to caffeine,
あなたの知り合いの中でコーヒー、カフェインやめられない人がいたら、
and who might that be?
それはどんな人がいるでしょうか？
Anyone using it.
それ使っている人は誰でもある程度依存しているでしょう。
If they use it, they're addicted to it.
使っているならば、それは依存しているでしょう。
How can you help them break their addiction?
その人をやめるために、どのように助けることができるでしょうか。
See, I want to wrap in a little bit of simple remedies with the problem here.
この問題を教えながらですね、どうしたらいいのかっていうのも分けてあげたいです。
One thing you can do is detoxify the person.
一つは彼らのために毒素を出しっていうことはできます。
Do you know how to detoxify somebody?
デトックスするのにどうしたらいいか分かりますか？
Stuff them in a wash machine.
洗濯機に入れるんですか？
Push the button.
洗濯させる？
Not going to work.
それではありません。
But God gave us organs of detoxification.
私たちの体にデトックスのための臓器がいくつかあります。
If you know somebody with a caffeine addiction,
カフェインに依存している人がいたり、
a nicotine addiction,
あるいはタバコに依存していたり、
an alcohol addiction,
アルコールに依存している。
Here's what you do.
そういう人がいたらこうしてあげましょう。
Give them a sweating treatment.
たくさん汗かくような治療してください。
How many kidneys do you have?
皆さん腎臓はいくつありますか、
okay.
みんな持ってる腎臓何個ありますか、
okay. I see a number of people with two fingers up.
2って言ってる人がいますね。
No, you've got more than two kidneys.
実は2ではありません。
You've got three kidneys.
3つあります。
Where's the third one?
3番目はどこにありますか。
It's all over your body.
それは体の外側の表面です。
It's your skin.
皮膚ですね。
It's an organ of excretion.
皮膚は腎臓と同じように毒素を出すための臓器です。
So here's what you do.
このようにします。
Get that person with the addiction.
その依存症で困っている人、
Wrap them up in a sheet.
をシーツで体を裸にして、シーツで巻いて、
Wrap them up in a blanket.
その上に毛布で巻いて、
Sit them in a chair.
椅子に座らせて、
And put their feet in hot water.
足を熱いお湯に入れます。
Now, it can't be real hot to start with.
最初すごく熱いのではなく、
Then they put their feet in nice and easily.
もう抵抗なく入れられるぐらいの熱さ。
And make it a big bucket.
できるだけ深いバケツですね。
Start raising the temperature of the water.
もう入れた後にすぐにその温度を上げるようにしてください。
44, 45, 46, whatever they can handle.
44°, 45°, 40°, その人が無理なく入れられる温度です。
They will start to sweat.
間もなく汗が出るようになります。
And that's what you want them to do.
それが望ましい。
Keep their head cool.
頭を冷やして。
Keep the water hot.
そのお湯は常にできるだけ熱く、お湯を足しながら熱くする。
And keep giving them water to drink.
そしてその間水飲むように飲ませてください。
You don't want to dehydrate the person.
脱水症状にならないように。
All right. How long do we do this?
どのぐらい続きますか？
30 minutes to an hour.
30分から1時間。
What are they sweating out?
その汗とともにどんなものが出てるんでしょうか？
Toxins.
毒素です。
If they are addicted to nicotine,
ニコチン中毒であれば、
there'll be yellow stains on the sheet.
そのシーツ剥がした時に黄色くなってるはずです。
Okay. Take them off. Scrub their body down.
終わったらシーツを剥がして濡れたタオルでよく拭いてあげてください。
Okay, one contraindication.
それはしていけない人がいます。
If the person has poor circulation.
血液循環が問題である人だったら、
Let's say they're insulin dependent diabetic.
例えば糖尿病でインスリンを打たなければならない人。
Don't put their feet in hot water.
決してその人の足をお湯に入れないでください。
And we can explain that maybe a little bit later.
後でもっと詳しく説明できるかもしれませんが、
caffeine is addictive.
戻ります。カフェインが、はい、確かに依存性があります。
God knew that.
神様はそれはもちろんご存知です。
That's why I told Ellen White, keep my people away from this poison.
そのためにエレン・ホワイトに伝えた。私の民はこの毒から離すように、離れるようにしてください。
We have patients come to UC Pines.
UC Pines にいろんな患者が来ます。
Who are addicted.
依存している人たちが来ます。
And they go through withdrawal symptoms.
そして禁断症状が出ます。
So if you know somebody who has a caffeine addiction.
もしカフェインやめにくい、やめられない人がいたら、
Here's what they can do.
このようにすれば楽にできます。
Make one more cup of coffee.
最後の一杯のコーヒーを作ってもらいます。
Put it in the refrigerator.
冷蔵庫に入れておきます。
And then when they start to feel that addiction.
そしてこう体の中のカフェインがなくなってこう気持ち悪くなった時、
you know, and you've known people like this.
そういう人に会ったことあるでしょう。
It drives some people nearly crazy.
もう気が狂うぐらいにおかしくなる人もいます。
Have them get that cup of coffee.
その時にこうすればいいです。
And take one spoonful.
冷蔵庫に入っているそのコーヒーをスプーン一杯 飲んでもらう。
Gets just enough caffeine to get them over that withdrawal symptom.
その少量のカフェインでその禁断症状が収まるぐらい、そのスプーンに入ってます。
Every time they feel it, have them take one more teaspoon.
その気持ちが戻るたんびに小さじ1杯飲むように。
Usually before the cup is empty, they're over their addiction.
大抵の場合はそのコップがなくならないうちにはその禁断症状が出なくなります。
What about tobacco?
タバコはどうですか?
If they were a two-pack a day smoker,
1日2箱飲んでた人だったら
Should they cut down to one pack?
それは半分に切ってもらいましょうか?
No, Sister White says, don't do that.
いえ、そうしないようにと言わせられてます。
Here's what she says.
エレン・ワイトはこう言ってます。
Satan laughs at the person who tries to slowly withdraw from nicotine.
タバコを少しずつ減らしてやめようと思っている人についてサタンが笑っています。
There's only one way to quit cigarettes.
タバコのやめ方一つしかない。
Throw them away and never smoke them again.
もう捨てて二度と買わない。
Okay. Caffeine worsens psychiatric illnesses.
カフェインによってこう精神的な病気が悪化する。
There is a well-known psychiatrist in America.
アメリカでよく知られている精神学者がいます。
And we have many mental hospitals in America.
アメリカにはもちろんたくさんの精神病院があります。
He says that we could take caffeine out of the mental hospitals.
その人の言葉によると、もしその精神病院の中にあるカフェインを全部取り除くことができれば、
70% of the patients could go home.
そこに入っている患者の7割ぐらいは家に帰れるでしょう。
It poisons the mind.
そのカフェインが頭を毒殺します。
And we're living at the end of time.
私たちは終わりの時代に生きているでしょう。
We cannot afford to have poison to mind.
私たちの頭を鈍くする健康でなくなるような習慣はあってはならないです。
It impairs physical and mental performance.
またカフェインが肉体的なまた知的な働きが良くなくなるんです。
There's a big study done a few years ago.
何年か前に大きな研究がありました。
It showed that those people who were coffee drinkers did not get as high in their business as they could.
まあたくさんの調査をしてですね。いろんな分野で働く人たちの調査でコーヒーを常に飲んでいる人たちはなかなかその上まで上がることはあんまり見られない。
Coffee interferes with sleep.
もちろん睡眠の邪魔もします。
Now here's the danger.
危ないところはこれです。
People realize this.
これは分かっている人。
So they don't want to sleep during my meeting.
これ分かっているから、集会の中で居眠りしたくない人は、
drink a little bit of caffeine.
カフェインの入っているものを飲んでしまう。
Is that what we should be doing?
そのこといいことでしょうか。
No, I'd rather you just lay down on the pew and take a nap.
もしそうするぐらい疲れているならば、ぜひ横になって寝てください。
And I could explain the science behind this, but just don't do it.
その睡眠の邪魔の仕組みとかは説明はしませんけど、ぜひ飲まないでください。
And coffee causes people to act strange. Or caffeine does.
またカフェイン飲むと人の行動まで影響を及ぼされます。
And it can cause toxicity and death.
飲みすぎると体の中毒素が溜まって、たくさん飲む場合は死んでしまうこともあります。
Now all the things we just talked about.
今まで言ったすべては。
Our frontal lobe functions.
私たちの前頭葉で行われていることに影響するんです。
How important is our frontal lobe?
私たちの前頭葉ってどのぐらい大事なものでしょうか。
Revelation 22 verse 4.
黙示録22の4節。
It says, and they shall see his face.
顔を仰ぎ見るのであると書いてあります。
And his name shall be in their foreheads.
皆が記されているのが彼らの額にあります。
What's his name?
彼の皆っていうのは何ですか?
It's his character.
神様の皆は神様の品性を表すものです。
You want the character of Jesus Christ?
イエス様のご品性、自分の品性になってほしいと思っていますか?
You've got to keep your mind pure.
そのために 前頭葉をきれいに保つ必要があります。
Now, when we look at the human organism,
人間を見ると
we have three dimensions.
私たち3次元でできています。
And Paul talks about this in 1 Thessalonians.
第一テサロニケでパウロがこれに指しています。
Chapter 5,
5章
Verse 23. He's talking to us right here today.
今日の私たちに語ってます。
He's telling us what God wants us to do with our bodies.
神様が私たちの体をどのように扱ってほしいかということを伝えてます。
The spiritual part of our bodies.
私たちの this is physical. Physical.
Physical,
right? The bodies. 私たちは体ありますね。
How many of you have one of those?
体持ってる人どのぐらいいますか？
Well, you all do because I can see it.
はい、みんな見えてるので、はい、okay. 体がありますね。
And then there is the
mental.
Mental part.
そして知的な部分がありますね。
How many of you have that?
考えることができる人いますか？
Wake up the person next to you and ask, "Do you have that?"
隣に人寝てるあなたは考えることができますか？
See,
聞いてみてください。
Without that, you're dead.
それがなければ死んでますね。
But then there's the third part.
そして3番目の、部分がありますね。
That's the spiritual part.
霊的な部分です。
Here's a big question for you.
大きな質問あります。
Can you live without this?
霊的な部分なくては生きられますか？
Can you live without the frontal lobe of your brain?
前頭葉がなくても生きることできますか？
Yes, you can.
できます。
It is the most important part of the brain.
脳の中で一番重要な部分です。
It is where we find your character.
品性がここに宿ってます。
Your spirituality.
霊的な部分がここにあります。
Your morality.
また道徳もここにあります。
And there are people losing their frontal lobes all the time.
前頭葉をなくしている。失っている人たちがいます。
There's a number of ways you can lose it.
いろんな方法があります。
In Iraq, Afghanistan,
イラクやアフガニスタンでは、
many American soldiers have lost their frontal lobes.
アメリカの兵士の多くは、傷を負ってですね、前頭葉がやられている人がいます。たくさんいます。
These large explosions,
爆発によって、
causing trauma to the brain.
脳には大変な刺激を与えて。
Now, if you twist your ankle,
足をひねったら、
what happens to your ankle?
足首はどうなりますか？
It swells.
膨らみますね。
Same thing with the brain.
脳も何かダメージを与えると膨らみます。
It gets traumatized.
何か衝撃を受けたら、
it will start to swell.
ふやけます。
No problem with your ankle.
足の場合はそれは大したことにならない。
It's only surrounded by your socks.
それは足の周りにも靴下ぐらいしかないから。
But your brain is surrounded by a bone.
しかし脳は骨に入ってるんですね。
No place to go.
頭の骨の中にあるので。
Except for down through your foramen where your brain stem is.
それが膨らんだ場合は膨らみは行くところがないのでこの小口の方に行っちゃうんですね。
Which will kill you.
そのままにすると死んでしまうんです。
So what is the treatment?
なのでそういう傷を受けた人はどんな治療を受けるでしょうか。
A frontal lobotomy.
この前頭葉を取り除く手術です。
Open the skull, take out the brain, the frontal lobe.
の骨を開けてですね前頭葉を取り除く。
Plenty of room to swell.
そうすると脳がこう大きくなる場所ができるわけですね。
When the swelling goes down,
それがだんだんと落ち着いてきたら、
you've lost your spirituality.
それは生きられる状態ですが霊的な部分がなくなってます。
I have known some of these people.
そういう扱いされた人たち何人かに会ってます。
But now, none of you have probably been in Afghanistan or Iraq.
皆さん、アフガニスタンやイラクには行ったことないでしょう。
But we've got people all around us losing their frontal lobes.
しかし、私たちの周りに前頭葉をやられている人たちが多いです。
Okay, let's look at comparative sizes of frontal lobes.
前頭葉の大きさをちょっと見てみましょう。
A cat.
猫ですね。
Now, some of you may be cat lovers.
猫好きな人いるかもしれないけど、
you can't teach a cat many tricks.
何か芸を教えようとしたらできますか？
Only 3.5% of their whole brain is frontal lobe.
猫の脳の前頭葉の部分が 3.5% に過ぎないです。
Then there's the dog.
犬ですね。
Twice as much frontal lobe.
2倍ですね。前頭葉の部分が2倍大きい。
Dogs can be taught many things.
犬っていろんなことを覚えることができますね。
Then there's the chimpanzee.
今度チンパンジーですね。
17% of his frontal lobe.His brain is frontal lobe.
チンパンジーの脳の前頭葉の部分は 17%。
I was at Sam Yuk University a few years ago.
韓国の三育外国大学に行った時に、
That's Adventist University in Seoul, Korea.
サムユク大学と言いますが、
okay. And I walked by the men's lobby.
男子ちゃん治療で、
And they were watching television.
学生たちはテレビ見てたんです。
All of the actors were chimpanzees.
そのテレビの番組の役者はみんなチンパンジーでした。
You can teach them amazing things.
そのことをするぐらい頭がいいんですね。
But then there's the human being.
今度人間見てみましょう。
33 to 38% of our entire brain is frontal lobe.
私たちの脳の前頭葉の割合は 33 から 38% です。
Does God realize it's important?
神様が、その前頭葉はすごく重要であるということはご存知でしょうか。
Your salvation depends on taking care of this thing.
皆さんの救いはこの前頭葉の状態にかかっています。
It's where we make our decisions.
そこでいろんな決断をするところです。
Do we listen to Christ?
キリストの言うことを聞く。
Or do we listen to the serpent?
それともサタンの言うことを聞く。
And our whole day goes on like this.
一日のうちにどっちにする、どっちにするっていうのが繰り返しあります。
Our whole life is about choices.
一生が私たちの選択の連続です。
If your frontal lobe is strong,
もし前頭葉が強ければ、
you make right choices.
正しい選択ができるのです。
But if it's weak,
それは弱くなっていれば、
you're always going to make the wrong choice.
もう楽な方。悪い方に流されてます。
Right, there's some symptoms of frontal lobe impairment.
前頭葉がやられてるっていう症状がいくつかあります。
Now, let's talk about lost memory here.
ここに記憶力が失われる。
There's other things that cause memory lapses.
もちろん記憶が怪しくなる他の原因もありますが、
There's a way to stop that.
でもそれを止める方法があります。
There's a way to reverse that.
また逆戻りする方法もあります。
That's another whole lecture.
それはまた別なレクチャーにありますが、
But you know what it deals with?
どういうことでしょうか？
Following God's simple laws.
神様の単純な方法に従うことに。
Not taking some pharmaceutical.
何かの薬を飲んだらそうできるというわけじゃないです。
Doing the simple things that God has right here, right now.
今日私たちに誰でもできることを行うことです。
Those with frontal lobe impairment are easily irritated.
前頭葉がやられている人、傷ついている人はイライラしやすい。
Why?
なぜ
？Nothing's controlling them.
それをコントロールする機能が落ちてるからです。
They go by instinct.
もう気持ちのまんまで動いてる。
They just don't care.
やる気がなくなる。
That's frontal lobe impairment.
前頭葉が何かで弱くなってるという症状の一つです。
Not able to think in a rational way.
そして十分理にかなったような考え方ができなくなる。
In other words, they are irrational.
理性的ではないということです。
They have manias.
またこれなんて読むんでしょうかね。
Yeah, some people talk too much.
また例えば喋りすぎとか。
I know I'm talking a lot.
私よく喋ってるけど。
But that's why I'm here.
そのために来てるからいいでしょう。
Obsessive compulsive disorders.
また狭心症ですかね。もうこれをしなくちゃ気が済まないっていうね病気ですよね。
If you know anyone like this,
このような問題 を持っている人を知っていれば、
It's something wrong with their frontal lobe.
それは前頭葉に何らかダメージしているということが分かります。
How about depression?
うつはどうですか?
Now I know you know somebody with depression.
きっと皆さんの知り合いの中でうつで悩んでいる人は絶対にいると思います。
Now unless they've had their frontal lobe completely removed,
前頭葉は取り除かれていない限り、
You can restore them.
取り戻すことができるんです。
This is what God has given to this church.
前頭葉の健康を取り戻すことができるんです。そのためにこのメッセージが与えられています。
The book Ministry of Healing.
Ministry of Healing の本。
There's a whole section called Mind Cure.
の中で、なんていうんですかね、精神の cure、精神の治り、癒しとかという章があります。
Read it.
ぜひそれ読んでください。
Study it.
学んでください。
Practice it.
実行してください。
People are dying without the knowledge that we have.
私たちに与えられたこの知恵なくて死んでしまっている人が多い。
Do you know ADHD?
ADHD ご存知ですか?
It's a major problem amongst young people today.
若い人の中でとっても大きな問題になっています。
Something wrong with the frontal lobes.
これも前頭葉に問題があるということです。
So what's leading, if you haven't been in war,
戦争に行って傷を負ってなければ
and had your frontal lobe removed,
前頭葉が取り除かれてなければ
what's causing the problem with our brains?
どうしてそのような症状いっぱいある人がいるんでしょうか
Well, environmental factors.
一つはもう環境です。
And,You can't do a whole lot about those.
まあ環境の汚染とかそういうところでダメージ受けてるけど、個人レベルでそれについてどうにもなりませんね。
Do you have any environmental problems here in Japan?
日本では環境が悪くなっている問題ってありますか？ありますか？何かそういう。
The pastor last night from Fukushima.
He was from the earthquake, Kumamoto.
Okay. All right. Anyway, anyone here from Fukushima area?
福島あたりから来てる先生はいますか?
Hope he's not dead. Well, do they have environmental problems?
福島で何か環境問題で心配されているのがありますか?
Hello. Are there environmental problems in Japan?
日本で環境が問題になっていませんか?
Is there a solution for the problem at Fukushima Daiichi?
福島第一でこう起きている問題の解決ってありますか?
Is there a solution?
解決ありますか?
Besides the second coming of Jesus Christ.
もう再臨以外にはないんじゃないですか?
There has to be a solution.
その問題の解決じゃないかもしれないけど、それに関しての解決はなくてはならないです。
If there's no solution.
解決がなければ、
Then Satan tricked God.
だったらサタンが神様を騙したということになります。
There is a solution to the problem.
解決があります。
But we're talking about frontal lobe here.
話に戻ります。前頭葉の話してますね。
Here's how we injure the frontal lobe.
前頭葉にダメージを与える方法はこういうのもあります。
Things we put into our body.
体に入れるものによって。
Through our mouth.
口から入れるもの
through our eyes,
また目から入れるもの
and through our ears.
また耳から入れるもの
All of these things are destroying the generation of young people today.
これらのものが悪いものであるならばであるために今の若い人たちがどんどん害を受けてます
our mouths, what we put into them.
口に入れるもの、
okay. We need to watch ourselves.
はい、気をつけましょう
okay. Let's talk about the mouth thing.
口から入れるものについてちょっと詳しく話します。
Now we're not going to talk about pork and Coca-Cola.
ここで豚肉やコカコーラの話はしません。
We're going to talk about something far more common in the Adventist Church.
アドベンチストの中でもう一般に使われているものについて話します。
Prescription drugs.
それは処方箋です。
Now, am I against prescription drugs?
処方箋はダメだと言っていますか?
If you need a drug.
本当にその薬必要であるならば、それは飲まなければならないでしょう。
Really、
しかし、本当に必要かどうかっていうのを考えなければなりません。
Right. Some people have asthma.
例えば、喘息のある人がいます。
The drug they take for asthma affects their frontal lobe.
そのために処方される薬は、体に入れると前頭葉に影響する。
So is this poor child just stuck with having an impaired frontal lobe?
まあ、そういうものだから仕方ない。この子はもう前頭葉になられるしかないでしょうか。
No.
いいえ。
What should we do?
どうすればいいんですか?
Treat the asthma.
その人の喘息がなくなるような治療をすればいいんです。
Not the symptom.
その症状じゃなくて。
Blood pressure medications.
その病気が治るようなことをすればいいんです。
Does anyone in Japan have high blood pressure?
血液、高血圧の薬も前頭葉やるんです。日本で高血圧で悩んでる人いますか?
50% of adults have high blood pressure.
大人の人口の半分ほど血圧が高すぎると言われています。
If you go to northern Japan,
北の方に行けば、
it's 60%.
60% まで上がるんです。
Here's a question for you.
質問します。
Do blood pressure medications cure high blood pressure?
高圧剤飲むと高血圧治りますか?
Do they?
治りますか?
No.
治りません。
Never.
絶対に治りません。
What do they do?
その薬は何をしますか?
They control the symptom.
その症状を抑えるということはします。
Now, if you have high blood pressure,
もし血圧が高ければ、
you've got two choices.
そこで選択あります。
Take the drug,
薬を素直に飲むこと。
Or find a way to lower your blood pressure naturally.
それか、自然の方法で自分の血圧が下がる方法を探すこと。
But understand this.
理解してほしいことは
as long as you're taking the drug,
薬に頼っている間
you're affecting your frontal lobe.
それは前頭葉が影響されていますその薬によって
Tranquilizers and sleeping pills.
眠剤とか精神安定剤も前頭葉に影響します
Drugs for ulcers.
胃潰瘍の薬も
What should you do with somebody with ulcers?
胃潰瘍がある人はどうしたらいいんですか
First of all, find out what caused the ulcer.
まずどうして胃潰瘍になったのかを考えましょう。
There's one drug I do recommend for ulcers.
胃潰瘍のためにある薬を提案します。
オバコ。
薬っていうかハーブですが、オバコ。
You know オバコ？
オバコって知ってますか
？Take the leaves.
その葉っぱを。
Cook them and eat them.
さっと茹でて食べる。
Great for any stomach problem.
胃の問題なんでもそれはとてもいいです。
Anti-inflammatory drugs.
抗炎症剤も。
Okay. When you have pain.
前頭葉痛みます。
It's caused by inflammation.
痛みを感じているときはそれは炎症が起きているということです。
So we take a drug.
そういう痛みを抑えるために薬飲みますね。Okay.
But there are other things that we can take that are natural anti-inflammatories.
でも同じ作用する自然のものもあるんです。
One is called amani.
一つはアマニです。
You familiar with amani?
アマニの種ご存知ですか?
You should be eating some of that every day.
それぜひ毎日いくらか食べてください。
You might say, well, I don't have inflammation.
別に炎症があるわけじゃないと思ってるかもしれません。
It's also omega-3 fatty acids.
同時にですね、オメガ3脂肪酸がたっぷり含まれてます。
Which strengthens the brain.
それは脳のための栄養になります。
It's also high fiber.
また食物繊維がたっぷり含まれてます。
Which protects us against cancer in the colon.
そうすると大腸がんになりにくくなりますね。十分繊維を取ってると。
Simple pain relievers.
この普通の誰でも飲める痛み止めも。
Poison your frontal lobe.
前頭葉に毒がいきます。
Cold and allergy medications.
風邪薬もそうです。アレルギー薬も。
Everything we've just mentioned.
今まで言ったすべて。
There are simple remedies to get rid of these problems.
その薬飲まなくても治す方法があるんです。
Let me just give you a little case history here.
ちょっとあるケースの話をします。
I don't know. Last three or four years, we've held a cancer seminar in Japan.
日本では過去3年ぐらい、がんセミナーと呼ばれるのが、検診協会がやってます。
Three years ago, in September, this September, we had a seminar.
3年前の9月に、そのセミナー開きました。
We had a professor from a private university in Tokyo come to the seminar.
その参加者の一人は、東京の、 立派な大学で教えている教授でした。
She had been diagnosed with breast cancer.
彼女は乳がんでした。
Stage 4.
Stage 4です。
Inoperable.
もう手術できない状態。
She had had a right mastectomy.
右側の乳がんも落とされました。
In August of that year, she was given 3 months to live.
その年の8月に言われたことは、あと3ヶ月ぐらいですねと。
She came to the seminar in September.
9月に私たちのセミナーに来ました。
Two months to live.
あと2ヶ月というタイミングですね。
I remember the first night of the seminar.
最初の話の時を思い出します。
She was sitting over here.
この辺りに座ってて。
And I could see that she was in pain.
顔から分かる痛い。
She was holding her blouse away from her breast.
そして服が胸に当たらないようにこういうふうに座ってました。
Inflammation is painful.
炎症が起きてるでしょうから痛いんですね。
She had a discharge from her breast.
その腫瘍がね外に開いてて膿が出てました。
The breast was starting to cauliflower.
カリフラワーのようになってました。
As soon as the seminar was, that meeting was over.
まあその晩話が終わってすぐに。
I ran up to my room.
自分の部屋に戻って。
I told you I'd had an accident 3 years ago.
ちょうどそのしばらく前に昨日話した事故が起きてたから。
They gave me a bottle of anti-inflammatories.
その時に誰かが私にこの炎症を抑えるために錠剤をくれました。
Do you know what it was?
どんな錠剤だったんでしょうか？
Curcuma. Turmeric.
ウコンでした。
You've heard of it.
ウコンって知ってますね。
I ran down and I gave it to the lady.
それを取ってきてその女性に与えました。
I say, take two of these tonight.
今夜これ2つ飲んでください。
Take two of these in the morning.
また朝起きたらまた2つ飲んでください。
Every morning, every night, take these.
毎朝毎晩飲んでくださいと。
The next morning,
次の朝、
she comes to the seminar.
その部屋に来ました。
She's taken 4 tablets.
それまでね、夜、朝、4つ飲んでますね。
She has no pain.
そして痛くなくなってる。
She has no discharge.
その出てた汁も出なくなってました。
She was wide awake.
そこでこう目を覚まして話を聞くことができたんです。
She stayed awake during all the meetings.
その何日かの間全部こう話よく聞きました。
And we talk about more than just curcuma.
そこでね、がんについてできることを全部教えます。
She adopted our program.
私たちが教えたものを自分の生活に取り入れました。
And she's still teaching in Tokyo.
その人今も仕事してます。
2 months to live?
2ヶ月だった人が。
That's an educated guess.
あと2ヶ月っていうのは医者さんの、まあ、これまで通りすればこうだろうとこう当てずっぽのことですよね。
God had other plans for that woman.
神様が彼女 に対して他の計画があったんですね。
I mentioned the lady that came to UG Pines last night.
昨夜 UG Pines に来た患者のことを話しました。
32 medications a day.
32種類の薬を毎日飲んでいたんですね。
I thought that's too many.
それはちょっと多すぎるんじゃないかと思いました。
And she had a long list of problems.
彼女の体の不調はもうリストアップするとすごい長いんです。
When she came to UG Pines,
UG Pinesに来た時、
she walked like this.
このような歩き方しかできなかった。
Everything hurt.
どこでも痛い。っていう状態です。
So I took her long list of problems,
彼女の不調のリストを見て、
and I took her long list of medications,
そして飲んでる薬のリストを見て、
and I made a chart.
調べたんですね。
I put one of her medications on there.
こういうふうにまとめました。薬の
one of her problems, blood, high blood pressure.
不調から始めたんです。彼女血圧が高いんですね。
For that, she was giving a medication.
そのための薬飲んでました。
But then I looked up its major side effects.
そこでその薬の名前知ってたので、副 作用を調べました。
And I found one, another one of her problems.
その副作用の中で彼女の悩んでる不調の一つがあったんですね。
Made her tired.
もう疲れ覚え。
So the doctors gave her a medication.
もう疲れ切って疲れてるので薬そのための薬もらってたんです。
I looked up its major side effect.
その薬の副作用を調べました。
Made her agitated.
それはもうイライラする。
Well, they complied and gave her medication.
イライラする抑えるためにはいこれまた薬出されたんですね。
Looked up its major side effect.
それも調べたら、
You see what was happening here.
また次の彼女の問題が出てきたわけ。
What was she doing?
わかりますよね。
She was taking medications for side effects of medications.
つまり出された薬の副作用を消すための薬消すためそんな感じ薬どんどん増えてました。
Within a very short period of time,
しかし間もなく
she went from 32 medications
1日32種類の薬必要としてたのに
to 4 medications
4つだけに減らすことができたんです。
And at the end of 3 weeks,
そして3週間後に
she was off of all medications.
その残りの4つもいらない体になってたんです。
Walking 10 kilometers a day with no symptoms.
1日平気で10キロ歩くことができるようになったんです。
Now, does that happen every time?
それは必ず毎回起きることでしょうか？
No.
いいえ。
But let me tell you what I teach all of my students.
しかし私の教え子に必ず教えることを今教えします。
And I'll be giving some examples of these tomorrow.
明日この今の話の例え例が出ますけど、
The number one purpose of a medical missionary.
異次伝道者、医者じゃない普通の信徒の異次伝道者の第一の目的は、
Now you have to understand something.
理解してほしいことがあります。
All of you are medical missionaries.
皆さんもその異次伝道者である。
Or at least why you should be.
であるべきであります。
Your number one purpose.
あなたの第一目的は。
Is to get people ready to die.
あなたのその相手の人が死ぬ準備をさせることです。
Now that sounds like a pretty strong statement.
ちょっと強く感じるかもしれませんが。
If they're not ready to die,
しかし死ぬ準備ができてなければ、
they're not ready to live.
生きる準備もできてないです。
But if they are ready to die,
死ぬ準備ができてれば、
and they do die,
そして死んでしまえば、
That's a blessing.
それは祝福となります。
Let me give you an example. Yeah, I'll just give you an example.
その例え、その例の話を一つします。
There is a couple here in Japan.
日本で起きたことですけど、ある夫婦が言いました。
The husband had stomach cancer.
そのご主人が胃がんで患ってました。
Very bad stomach cancer.
大変進んでいたんです。
Doctor says there's nothing we can do.
お医者さんの手ではもう何もすることはないという状態でした。
His wife was a Seventh-day Adventist.
その奥さんがセブンス・デイ・アドベンチストでした。
He was not.
彼はそうではなかった。
Wasn't even a Christian.
クリスチャンになってません。
But she brought him to Yuchi Pines.
彼女がご主人をユチパインズまで連れて行きました。
I gave him a diet.
そこでまあ食事変えて、
Some hydrotherapy.
水治療法をしました。
But something else happened.
そして同時に、
One of our doctors,
お医者さんの一人が、
An outstanding physician.
とっても素晴らしい先生です。
He grasped hold of the situation.
彼は状況をよく分かってました。
And every evening he was in this man's room.
ので、毎晩その患者さんのところに来て、
Now we had a woman from Japan there as on our staff.
幸いにですね、ちょうどその時スタッフの中に日本人一人がいました。
I know Mark knows her.
マークの知ってる人ですね。
Name was Ayumi Hashimoto.
橋本あゆみさんという人ですが。
And she translated for this doctor.
彼女は毎晩そのお医者さんが患者さんの部屋に行って通訳してくれた。
What was the doctor doing?
何をしてたんでしょうか。
Lifting up Jesus Christ.
イエス・キリストのことを丁寧に教えました。
He was studying the life of Christ with this man.
この患者と一緒にキリストについて学んでました。
The man was baptized.
その男性の患者がバプテスマを受けることになりました。
In a whirlpool.
ジェットバスの中でバプテスマを受けました。Okay.
And he gave the most beautiful testimony.
そこで素晴らしい証しをしました。
And a few days later, he died.
そして数日後に亡くなりました。
He's buried at Yuchi Pines.
ユチパインズで葬られているんです。
I say, praise the Lord.
私は感謝してます。神様、褒めたたえます。
That doctor got him ready to die.
そのお医者さんが彼の死ぬ準備をさせました。
And when Jesus comes,
イエス様が再臨した時、
that ground's going to break out and he's going to come up.
その地面の中から彼が蘇ってくるのです。
That's the job of a medical missionary.
それは医師伝道者の働きです。
Because there's people dying all around us.
私たちの周りに亡くなる、死に向かっている人たちが多いです。
you know, I mentioned yesterday that Japan is some of the oldest living people that there are.
昨日触れたけど日本ではもう最も長寿な国ですよね。
There's something else I'm going to show you today about that.
それについて後でさらに詳しく話しますが、
and it is not something to be proud of.
決して誇りに思うようなことではないです。
But it opens the door to our ministry.
しかしもう高齢社会であるということは私たちのこの維持伝道の働きのドアがもうどんどん開かれているということです。
Okay, it's time to take a break.
もう休憩の時間になりました。
Wake up your neighbor.
はい、隣の人を起こして。
Get up, go out, get some fresh air.
ぜひ皆さん立って体をちょっと動かしてください。
And come back when you're ready.
新鮮な空気吸ってきてください。